今朝のメッセージは新命記からです。創世記から始まって、そして5冊目ですね、5番目の書が新命記です。モーセ五章の一番最後ですね。いつもは、メッセージを考えるときに苦労する一つのポイントは、タイトルをどうするか、題名をどうするかっていうところなんですけれども、今日は苦労しませんでした。今回は苦労しませんでした。この言葉、この新命記6章の4節からが私たちの、メッセージの本文になりますけれども、2017年訳では聞けという一言なんですよ。それでよくシェマっていうふうに言われている祈りがありますけれども、でそれがこれです。ユダヤ人の人たちにとって最も大事な祈り、おそらく1日2回は朝と夜ですかね、2回必ず祈る、繰り返す、そういう言葉であります。そしてシェマという意味が、シェマという言葉の意味が聞けという意味です。ですからその言葉がこの言葉です。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。そういう、箇所ですね。この短い箇所でありますけれども、今日はこの、3節ですかねの中身について考えて、ご一緒に考えてみたいと思います。聞け、聞きなさいという言葉は聖書に繰り返し出てくる言葉でありますけれども、これはただ聞くだけではない。私たちの日常生活においても、この聞きなさいということが同じように使われているところ、時がありますけれども、聖書の場合は聞くということは、聞き従うという言葉もありますけれども、その聞いた言葉に従う、聞いた言葉を受け入れる。でよく、私が子どもの時とか、皆さんも子どもの時、あるいは、皆さんが母親になってからの、親になってからの、体験された、言葉、よく言われた言葉、セリフかもしれないですけれども、お母さんはよく、私はよくこういうことを言われたような気がするんですが、そうでもないかな、お利口さんだったので。どうしてお母さんの言うことが聞けないの。この質問は聞いてるか聞けない、聞いてないかということではなくて、どうして言っている私の命令が私の言葉に従えないのっていう、そういう意味だと思います。お母さんの言うことが聞けないのですから、聞けという言葉、聞きなさいという言葉は、ただ耳で聞くではなくて、それをその言葉に従う。イエス様も、特別な表現、これは旧約聖書にもある表現でありましたけれども、耳のあるものは聞きなさい。でみんな耳があったと思います。ですけれども、その聞く姿勢、そして従う、心を持つものは、聞きなさい、そして従いなさい。 ヤコブという手紙がありますけれども、新約聖書の終わりの方にあるヤコブの1章の22節で、また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ですからヤコブの時代ですね、今からまあ2000年ぐらい前のクリスチャンの中には、あ、聞いてるよ、知ってるよで、いいと思っている人たちもいたようです。福音というのは信じれば救われるんだから聞けばいいんだ、これをしなくちゃいけない、あれをしなくちゃいけないっていうのはないというふうにこう言ってる人たちもいたようでありますけれども、ヤコブは自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんよ、それは勘違いしてますよ、それは勘違いですよということを、言われて、そういうふうに教えています。そして私たちが逆に神様に聞いてくださいという言葉も聖書に繰り返して出てきます。特に詩編は祈りの書でありますから、主よ聞いてください、私に耳を傾けてくださいという時に、ただ神様がその言葉を聞くだけで満足されるか、ああいい祈りだったね、素敵な言葉だねっていう、そういうことではなくて、神様何とかしてください、この状況を、神様どうぞ助けてください、行動を起こしてくださいっていうのが、私たちは神様に聞いてくださいという時の意味ですね。ですから神様が私たちに聞きなさいという時には、神様も私たちの言葉を、行動を求めている、反応を求めている、従うことを求めているという言葉だと思います。聞けイスラエルよ、で聞けという言葉もそうなんですけれども、イスラエルよというこの呼びかけの言葉があるということは、これは明らかにこの関係を表す言葉です。相手がいる、多くの宗教には相手がいないです。悟りを求めます、真理を求めます、法則を求めます。聖書の神、真理には相手がいます。その方が私たちに語りかけてくださる、それが聖書のすごいところで、素晴らしいところであると思います。で私ちょっと考えてみたんですけれども、こう相手がいるというのは、例えば私たちがこう小学校のクラス、このこれクラスだとします。立川なんとか小学校のこのクラスなんですけれども、クラスに一人すんごくテニスが上手な人がいる、男の子がいる。で我々はこう話し合ってるわけなんですけど、なんであいつあんなにテニスがうまいんだ。で一人の人が、聞くところによるとね、あの子のお父さんってフェデラーなんだって、あのフェデラーってあの世界で一番上手なテニスプレーヤーあのなんですけれども、もう引退されて、まあ、テニスの王者って言われてる人ですけれども、それで、あのフェデラーがお父さんなんだ、じゃあいつもあいつはそのフェデラーに相手してもらってるのって、そうだと思う、それじゃあうまいはずだっていう話なんですけども、それをイスラエルに当てはめたらどうかな、クリスチャンである私たちに当てはめられるかなというふうに考えていただきたいんですけれども、イスラエルという国、イスラエルよというふうに声をかけてくれる、かけてもらっているこの神の民であるイスラエル、周りの人が見てイスラエルどっか違うんだよな、なんで違うの、実は生ける誠の神が彼らの神みたいだ、お父さんみたいなんだよって、父っていうふうに父なる神なんだよって、じゃあいつも相手してもらってるのって、いつも相手してもらってるみたいなんだよって、 それじゃイスラエル違うだろう。でクリスチャンもそうだと思うんですよ。私たちが毎日祈りなさい、日ごと祈りなさいという祈りの中に、天にいます私たちの父よ、お父さん、じゃあ我々も毎日相手にしてもらってるの、いつも相手にしてもらってるんですよ。それじゃ違うはずだ。それが聖書の神が私たちに与えてくださろうとしている関係だと思うんです。何々によって救われるとか、そして救われたら天国に入れるとかっていうのではなくて、神様との関係です。そしてそのイスラエルに関しては、神様がわざわざ契約を結んでくださった。契約といえばその当時契約がありましたから、みんな分かってるんだと思います。あ、これは大事な関係なんだ、守らなくちゃいけないんだ、守られているんだっていう。ですけれども聖書によると、最初に神様との契約を破った人は誰か、アダムというふうに書いてあります。ホセアの6章7節、これは私はあれ契約ってどういう契約だったのかなというふうに、こう、まあ、あのノアとの、あ、アブラハムとの契約とかダビデとの契約というのを私たち知ってますけれども、どうもアダムもそういう関係にあった、ホセアはそういうふうに言ってますね。そして契約というのはその親しい関係であり信頼関係であって、神様がアダムとエバから求めたのはその信頼関係であったんだと思います。それを彼らは裏切った、踏みにじった。そして誠にもったいないことは、神様の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまった。そして悪魔の言葉が魅力的だったんですよ、神様の言葉より。これを食べたらあなた方は死にますよ、だから食べちゃいけない、なんかこう禁止されてますから。悪魔の言葉は食べても大丈夫、死なない、なんかそっちの方が福音のように聞こえますけれども、良い知らせ。そして目が開きますよ、神と同じようになれますよ、その方が良い知らせのように聞こえますけれども、実際にそれに従ってしまうとそれはそうではなかったということですね。そして今日でも私たちは神様の言葉と自分の考え、あるいは人間の言葉を、まあ、同列に置いたり、自分たちの考えの方が神様の言葉のよりも上に置いてしまったりというところがあると思います。ですから私たちも気をつけなくてはいけない、そういう傾向ですね。この時代の流れがそういうところがありますので、ですから私たちは、まあ、クリスチャンだけれども、聖書の中であんまり好きじゃない言葉は弟子とかしもべとか、そういうのは嫌なんだなっていう、イエス様を主っていうのはいいんだけれども、自分がしもべっていう、使えるっていうのはあまり好きじゃないんだよなっていう、救われるのはいいけれども従うのはどうかなっていう、できればいいとこ取りして救われるだけで好きなことをやりたいですけれども、さっきのその関係ということを考えてみると、それはちっともいいとこ取りじゃないんですよ。ただ自分が救われたというその自己満足というのは、神様との関係そのものが命なんですから、日々の中でそれが一番素晴らしいものなんですよ。いいとこを取りたいんだったらそこが一番いいところなんですよ。そういうことを私たちはこう忘れてしまうところがあるということですね。そしてこのシマというそのユダヤ人にとってとても最も大事な言葉、祈りであります。そしてクリスチャンにとっても そうだというふうに言えると思うんですね。なぜならイエス様が聖書の中で一番大切な言葉、戒めは何ですかというふうに聞かれたときに、イエス様が 引用したのはこの言葉ですから、そして、主は私たちの神、そして主は唯一である。その唯一、一つ、あるいは一人っていうのは、イザヤの44章の6節だと分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、まあ、いくつかの意味があるかもしれないですが、分かりやすい意味、明らかな意味として、神様がイザヤの44章で言われた言葉は、イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は初めであり、私は終わりである。私の他に神はいない。ですから神は唯一、主は唯一であるということですね。そして私たちは、私たちが神々を作ってしまう。そして自分たちも神のレベルまでこう自分たちを、上げてしまう。旧約聖書の中で私たちにそのことを教えてくれる二人の有名な人物がいますけれども、反面教師なんですが、一人はエジプトのパロ、イスラエルはこう彼とのやり取りからこう救い出されてという人物ですけれども、もう一人非常に分かりやすい人物がいます。それは、バビロニア帝国の王様であったネブカデネザルっていう人ですね。これはしばらく前、イラクを治めていたフセインという人が、そのネブカデネザルを自分の英雄として、そしてネブカデネザル見たくなりたいっていう、そういう、なんていうか、願い、夢を持っていたというふうに聞いたことがありますけれども、ネブカデネザルは、一番強い国の王様になった。ですから他の国々を治めてしまうわけですから、その当時の表現では王の王になるわけですね。大勢の王たちを自分の家来にしてしまった王ですから。そしてネブカデネザルの有名な言葉に、ネブカデネザルという人は自分の奥さんがの出身が、自然の豊かなところであった。そしてバビロンに連れてきたんだけれども、どうも故郷を思い出して悲しそうな顔をしている。そのために、世界の七不思議の建造物の七不思議の中に入る、空中庭園というのを作ったっていうのがこの人ですね。奥さんのために、奥さん寂しそうな顔してるからということで作ったというふうに言われてますけれども、でそれを見ていたのかどうか分かんないですけど、ネブカデネザル王はこういうふうに言ったというんです。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないか。どうだっていう感じでこう胸を張ってこう見てたんじゃないですかね。俺がやった、俺のものだ、俺の力でっていう。でそれを聞いて神様はからのメッセージを受けたんですけれども、お前のその国をお前から取り上げるよって。でこれはこのルカの12章の愚かな金持ちにもよく似てるんですけれども、愚かな金持ちは豊作があった、そしてもう自分の蔵にはもう収めきれない、どうしようと考えて大きな倉庫を作って、そこに収めて、で我が自分の魂にこう言おう、これから先何年も楽ができるんだ、これさえあれば大丈夫。そこにまた神様からメッセージがあって、愚か者ということで、お前の命は今夜お前から取られるよ、 ネブカデネザルの場合は命は取られなかったんですけれども、国がその王座というものが取られた、どういうふうに取られたかというと、理性を失ってしまったんだそうです。しばらくの間で、それを宣言されて、そのネブカデネザルは理性を失ってしまいますから、そこからこう目が覚めた時、またこう言ったというふうに、その理性を失ってしまった期間が終わって、これはネブカデネザルが自分で言っている言葉として書かれていますけれども、私ネブカデネザルが目を上げて天を見た、すると私に理性が戻ってきた、私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた、その主権は永遠の主権、その国は余々限りなく続く。私ネブカデネザルは、ちょっと読み方を変えちゃってますけれども、勝手に古い読み方になってますが、天の王を賛美し崇め褒めたたえる、その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。自分の王とはちょっと、自分の道とはちょっと違う、自分はもうやりたい放題やってきたっていう、でもこの方は正義の方であり真実な方である。そして今度は自分のことについて言ってます。高ぶって歩むものをへりくだらせることのできる方である。これは自分のことだと思います。自分は高ぶっていたんだけれども、自分の力で大バビロンを築き上げた、それは間違っていた。そして誇り高きものとして、そして高ぶっていた時に自分は幸せだと思っていたけれども、満たされていたと思ったけれども、全ての力を持って地位を持って、だけれどももっといい状態がある。それは高ぶった状態ではなくて、へりくだった時の今の自分であるということだと思います。ですからとっても分かりやすいんですよね。ネブカデネザルはもう最高の地位にいた人が高ぶって、そしてそこからその地位を一時期失ってしまって、それを取り戻した時に彼の場合はへりくだって神の前にひれ伏して、そしてあなたこそ王です、王の王です、私はあなたの前にへりくだりますっていう、そういう王様でした。フセインはそこを学べばよかったんですけれども、他のところをなんか求めていたようでしたけれども、ネブカデネザルが高ぶっていた時のように、私たちの今の時代というのは、確かに命令とか従順というのは流行らない時代なんですね。で、それは今日に限らないと思います。アダムとエヴァの時代からそうだったから。ですからアダムとエヴァの時代から神に対する人間の子供の反抗期というのはありますけれども、人間の反抗期ってありますけれども、神に対する反抗期というのは今でも続いているんだと思います。その延長線上に私たちは生きている。ですけれども、本当はその反抗するのが幸せなのではなくて、神様にの前にへりくだって神様に従って生きるのが人間の、そこに人間の幸せがあるんだということですね。そして私たちは先週、その神様からの祝福を受けていたイスラエルが、もう目の前に約束の土地があるのにそこに入れなかった、あともう数日で行けるところが、彼らはアラノを40年間さまよい歩いて、そして最初の、1代目のイスラエルの人々はそこで滅びてしまった。神様が約束した2代目の、約束の地というのは2代目の人たちのものになった。そしてモーセ自身も約束の土地に入れなかったんですよ。それを私たちは覚えておく必要があると思います。モーセのように神様に忠実であったしもべも失敗しました。そして高ぶってしまった時があった。この世で一番へりくだった柔和な人というふうに言われて、そういうふうにも書かれているところがあるんですけれども、 モーセも失敗した。そして神様にお前も入れないというふうに言われたわけですね。そして新約聖書にはそのことが書かれているのは、民数記は、レビ記は、申命記はどうして書かれているの？今生きる私たちのための教訓として、教訓にするために書かれているんですよ。パウロはそのように第一コリントの10章の11節で教えています。そして、モーセがこのシェマという言葉の中に出てくる言葉で、おそらくある意味では私たちにとって意外な言葉というのは、何が命令されているんだというところで、愛しなさいという言葉、愛という言葉がそこに出てくるんですよ。そこも聖書のユニークなところかなというふうに思います。そして心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。ですからもう全身全霊全てを持って神様を愛しなさい。でもちろん私たちはここでも注目したいのは、愛するという言葉も関係を表す言葉である。神様が求めているのはそういう関係である。そして神様も私たちのことをそのように愛してくださっているんだというのが聖書の教えですね。心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これを読んでてこう考えていると、あ、これなんかにこう似てるなと思ったのが結婚の誓いなんですよ。貧しい時も止める時も、病の時も元気な時も、私も結婚式をやる時に自分もそこでこう読んでてこう感動するわけですけども、そのこの人だけに自分を捧げることを約束しますか、誓いますかっていう、そのそしてここではそのあなたの神主だけにあなたを、あなたのすべてを捧げますかって、捧げなさいと言われているのがこのシェマです。そしてイエス様はこれが一番大事なんだ、同じように大事なのが、そしてレビ記からこう持ってきます、隣人を自分のように愛しなさい。イエス様はその2つをくっつけられたわけですけれども、ですから聖書の教えっていうのはその辺もユニークだな。世界のどこの神が一番大事な教えとして私のことを愛しなさいっていう神様はいるか、私はいないような気がするんですけども、でももう聖書においてはその愛という言葉、関係が全てである、最も大事なものであるということですね。ですからこういうふうに言えると思うんですよ。クリスチャンの場合には人生の答えは何なんだっていう、こう哲学的な質問かもしれないですけれども、私たちは答えられるんですよ。人生の答えは神様の愛だ、私たちは神様の愛によって作られた、そして生かされている、そして神様は全てを用意してくださった。この地球という星にしても、宇宙にしても、太陽にしても、だからその人生の目的というのは何か、その神様の愛に応えて生きることなんだ。私たちはその最も難しいその質問に答えられるんですよ。聖書で神様の啓示を通して教えられているからなんですね。私たちが頭がいいからではなくて、頭のいい人は大勢たくさんいるんですけれども、でもこれは頭では、知識では、人間の知能では悟りえないところです。見えないところ、わからないところ、神様の方がその、 啓示として教えてくださらなければ、カバンを取って見えないでしょ、これですよ。それが聖書は啓示というのは、そのカバーを取るという意味があるそうですから、それが聖書であるということですね。そして最も大切な命令というのは、神様を愛すること、そして人を愛すること、それがもう最初から神様が私たちに教えようとしてくださっていることで、これを人間が理解していれば戦争なんていうのは絶対に起きないですよ。ところがそれを私たちは忘れてしまって、他のものにこう従ってしまう、他のものを、まことの神以外のものを神にして従ってしまう、そうなると、世の中が乱れてしまう、自分も歪められてしまうということだと思います。ですから、神様の愛から始まっている、私たちは愛します、愛することができます。なぜなら神がまず私たちを愛してくださったからです。神様に親切にされているから、私たちは他の人にも親切にすることができる。神が優しいお方で、さっき God is so good という歌がありましたけれども、神は優しい、そのですから私たちも優しくすることができるはずだ。これは以前も皆さんにお見せしたことがあったと思いますけれども、沼津の駅前にあるこういう石碑があるんですけれども、井上康という人の言葉で、もし原子力より、今原子力の権威というものが、サミットでも話し合われていますけれども、それで私の注意もここに行ったのかなと思うんですが、もし原子力より大きい力を持つものがあるとすれば、それは愛だ。愛の力以外にはない。この井上さんという人はどちらかというと仏教を学んだ人だと思います。そしてどちらかというと孔子という立派な小説も書いてますので、そういう東洋の方に目を向けた人ですけれども、できれば聖書にも目を向けてほしかったなというふうに思いますね。まさにでも彼は言ってることは正しいんですよ。ただおそらく彼は啓示がないですから、頭のいい人であっても釈迦の悟り、孔子の教え、そこまでは言ったと思うんです。それもかなり高いレベルですよ、人間として。ですけれども、人間のレベルではなくて神様の啓示として与えられているのは、愛の源というのは神、唯一まことの神である、生きておられる神であるという、そこですよね。その方から学ばなければ、その方の力、その方から力をいただかなければ、私たちは愛し合うことはできない、愛によってこの地球が一つになることはありえないということですね。で、このシェマーというその聞けという言葉、これが一番大事であった。そしてそれだけではなくて、イエス様が大事だと言われたこの言葉、それは命令なんですね。そしてどうも最近というか、命令とか律法という言葉が悪者にされているというか、それは私はちょっと聖書のそのを誤解しているところがあるかなというふうに思います。旧約聖書において、例えばダビデの詩編と言われてます詩編の19編というところには、その律法あるいはモーセの教え、その神の言葉、戒めっていうことについてこういうふうに表してるんですね。主の教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする、死からの恐れは清く常しえまでも変わらない、主の裁きは誠であり、ことごとく正しい、 それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりもミツバチの巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。ですから正しくモーセの言葉、旧約聖書を理解した人にとって、その律法と呼ばれている、トラと呼ばれている神様の教えというのは何者よりも甘いものなんだ、何者よりも素晴らしいものなんだ。ただイエス様の時代に入っていくと、その関係性というものが失われているわけですよ。ですからこれだけのことをやれば自分は偉くて救われる、他の人たちよりも偉いとかですね、そういう比較になってしまったり、ですから律法というものが、ですからイエス様が言われたのは、あなた方は律法を端から端まで読んで暗記してるかもしれないけれども、それだったらどうして私のところに来て私から命を得ようとしないんだっていう、その関係があって初めて命があって救いがあるんですけれども、それをもう自分の力で何とかしようという姿勢で聖書を読む、そういう人たちがいた。そういう人たちがその当時の宗教時代というものを支配していた。そういう人たちに対して、ですからいくら聖書を知っていても神様との関係がなければ、それはどういう、そのシステムはどういうものを作るかというと、偽善者を作ります。外側はいいけれども内側は育たないというか、そういう教えであったということですけれども、聖書そのものはそうではないんだということですね。ですからイエス様も言われたことは、そしてここでシェマーが言うことは、私が今日あなた方に命じることを心に留めなさい。そしてイエス様がヨハネの8章で言われたことを、あなた方は私の言葉にとどまるなら、同じ言葉ですよ、とどまる、本当に私の弟子です、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様の言葉にとどまっている、守ることによって私たちは自由を得る。なんか守るというとこう窮屈なようなイメージがあるんですけれども、そうではないですよ。そしてイエス様はこのようにも言います。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。ここでイエス様は愛と従順というものをくっつけてるんですよ。これは切り離せないんです。ですけれども、今の多くの聖書の考え方というのは、その愛とあるいは信仰と行いというものを切り離してしまうんですよ。それは違うと思います。ですからイエス様は、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。これも関係ですよね。私を愛さない人は私の言葉を守りません。ですから割と分かりやすいですね。愛する者は私に従うけれども、愛さない者は従わない、守らない。そのようにイエス様は言われます。私たちは十字架によって救われます。十字架の愛によって。ですけれども、十字架にはもう一つの面というか、大事な面があるんですね。それはイエス様ご自身が言われた、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私について、私に従いなさい。それも十字架の教えなんです。そしてそれを聞き逃してしまった人のためにあるいは繰り返してイエス様は言われますから、自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。それは不可能です。ダメですよとかそういうことではなくて、ですから私を愛する者は私の言葉に従おうとするものだ。 そして私についてくるもの、私の弟子というのは、その十字架を追う、十字架を追うということは、要するにこれはどういうことかというと、私が思うには、イエス様より自分を偉くしてしまうと従いたくないですよ。あ、これはいいけれども、これはダメだっていう、これは従わない、あるいは従わなくてもいいと思う、自分でこう決めるわけですね。そうすると、私の弟子には、弟子っていうのはそれができないのが弟子ですから、先生がいて、先生がこれやってごらんなさい、でこれができたら次はこれですよっていうふうにこう成長していくのが弟子ですから。そして私たちの先生はイエス様なんです。ですから、もしあなた方が、私十字架を追う、自分を捨てるということは、これやりたくないんだけれども、イエス様が言うんだったらやるって、それがそれでいいんですよ。それが自分を捨てるということだと思います。自分を捨てないで、嫌だ、これは嫌いだ、やりたくないと言って弟子になることは、それは難しいというか不可能だと思います。イエス様言ってるんですよ。別に怒ってるわけじゃない、それは無理だと思うっていう。ピアノを習うにしても、スポーツを習うにしても、こうステップがあって、そして、あ、自分はあのサッカーやりたいんですけれども、あのシュートだけやりたいと思います、そういう人はやらせてもらえないですよ。チームスポーツなんだって、スポーツは、サッカーは。ですから、そういう人はサッカーできないってことになるんです。いけないじゃなくて、できない、パスを習わないとねっていう、いや俺パスはしたくないんだ、自分でかっこよくドリブルしてシュートしたい、あ、申し訳ないけども、それじゃあ君11人、他の10人の人たちとサッカーはできないよってことになる。それが自分を捨てるということだと思います。十字架を追ってついてくるという、簡単に言えばそういうイメージかなというふうに思います。そしてイエス様の十字架は私たちに何を教えてくれるか。私たちへの愛だけではないです。父なる神への愛、従順を教えてくれるのがイエス様の十字架です。ですから、ゲッセマネの園で何をイエス様は苦しまれたか。できれば十字架を避けたい、だけれども私の願うところではなくて、あなたの御心がなされますように父よって言ったのがイエス様です。それが十字架です。それが自分を捨てるということです。ですから、十字架というのはただ単に私たちを救う、私たち、あ、よかったよかった、それでじゃあ自分は十字架を追わなくていいんだっていう、聖書には追わなければ私の弟子にはなれない、私に従わない、日々って書いてありますから、あ、バプテスマの時に確かに追ったんだと思いますっていう、日々十字架を追って私についてきなさい。で、それが栄光への道なんですよ。喜びへの道であり、成長への道なんですよ。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままだけれども、それで死ねば豊かな実を結びますっていう、その道なんですよ。私たちが豊かになる道であるということです。で、そういうことを考えていた時に、先週の今日の力の中の火曜日のメッセージだったと思うんですけれども、こういうのがありました。愛というものも誤解されているということで、その愛がフィーリングだと思われている。で、聖書は愛はフィーリングではない。で、そのことをとても分かりやすく、このジェフ・ダンという人が教えてくれてるんですけれども、今日の力の5月16日の文章でしたけれども、私たちの文化、音楽、本、映画などは愛はただの感情だと教えています。でも、それは聖書の教える愛ではありません。愛は気持ちや儚い感情ではありません。愛は選択です、あるいは決断ですかね。愛は行いです。私たちは娘たちに愛は何であるかを教えてきました。私たちは家族で交代で洗濯物を畳んだり、食器を洗ったり、 モップがけをしたりします。私は娘たちに何かをお互いにしてあげることで愛を表すことができると教えています。愛しているとただ言葉だけで言うのは誰にもできます。でも食器を洗ったり洗濯物を畳んだりモップがけをすることは家族に愛を表す素晴らしい方法です。あ、これはいいこと言ってるなと思いました。あ、自分がこう、まあ、その愛ということでこう考えて、あ、こういう姿勢があれば教会においても必要なのはこういう姿勢だな、愛に満たされるとか感情的なものではなくて愛は行いです、行いで表しますっていうところは大事なポイントだというふうに、思いました。でちょっと気になったのは娘たちにっていう何があるか教えて、息子たちどうしたんかなと思ってちょっと考えたんですけど、考えたら多分ジェフ・ダンさんの家庭には息子いなかったんだと思います。息子いたら息子と娘たちにって書いてあったと思います。だからたまたま彼の家には娘たちですから複数の娘たちいたんでしょうけれども、で、まあ、息子たちがいたら私たちは娘たちと息子たちに愛が何であるかを教えています。で彼らもおそらく食器洗いとかそういうの全部手伝わせた、それが愛なんだよ、結婚した後に役に立つんだよっていうようなことですね、こう言われたかもしれないです。まあ今日はその島というところで、考えてみました。では最後にこの島をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。お願いします。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。お祈りします。愛する父なる神様、今日はユダヤ人の人たちにとって最も大事な聖書の箇所であり、またイエス様ご自身がこれが第一であり最も大切な教えだよ、そしてもう一つ神を愛することと人を自分と同じように愛することも同じように大事だよと言われた箇所であります。どうぞ私たちにもその神様が聞けと言われるときに聞く姿勢を、そしてへりくだってその言葉に従う姿勢をお与えください。愛が感情ではなくて、愛というものは従うことである、あなたに従うことであるということをもう一度頭の中で心の中で整理して、そして、あなたと一緒にあなたから教えられながら成長していくことができますように、お互いに愛し合って助け合って生きることができますように、どうか今戦争争い紛争で苦しんでいる病んでいるこの地球をあなたの愛によって恵みによって憐れみによって癒してくださいますように、世界のリーダーたち影響力ある人たちがそのあなたの愛に目を向けることができますように、苦しんでいる人たちの上にどうぞあなたの助け、またお互いに助け合う心を与えてくださいますようにお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。